黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは、黒部の学校給食や食育をテーマに地域を再発見していきます。黒部の豊かな食のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー、5週目の今日は、篠里江キッチン主催の篠崎理恵子さんに素敵なお料理をご紹介いただきます。篠里江さん、こんにちは。
はい、岩木さん、こんにちは。篠里江です。
なかなかお会いできなくて、お電話でのお話になりますけど、はい、よろしくお願いします。
はい、寂しいですけど電話でお願いいたします。
どうされてました、篠里江さん。
そうですね、やっぱり常々感染予防は対策はしてましたね、は
い、じゃ あのそういう時こそ美味しいものを作って食べて気分転換をしていきたいと思います。あの、今回ご紹介いただけるお料理なんですけれども、
はい、
どういったものでしょうか。
はい、まず今日の一品目は酸っぱうまい梅干しカレーをご紹介したいと思います。
これは楽しみですけれども、カレーに梅干しって意外な組み合わせですけど、なぜこれを思いつかれたんでしょうか。
はい、あの梅干しってあのだいたい冷蔵庫に結構入ってるようなものだと思うんですけども、
はい、
1日1粒で医者いらずっていう言葉もあるように、やっぱり梅干しって体にすごくいいんですね。
はい、
で積極的に取りたいところですけど、何せ酸っぱいのでなかなか梅干しだけを食べるっていうのはあまり機会がなくてですね、苦手な方も中にはいらっしゃると思うんですね。
はい、
なのでお子様も大人も大好きなカレーにですね、梅干しを混ぜ込んでみようと思いました。
材料と分量については詳しくはホームページをご覧ください。それでは作り方お願いします。
はい、いきます。まず深鍋にごま油を熱します。で中火で生姜のみじん切りをゆっくり炒めていきます。次に薄切りにした玉ねぎを塩コショウを少々入れて透き通るくらいまでゆっくり炒めていきます。そこへバターと合いびき肉を加えて中火でさらに炒めていきます。小麦粉を加えてさらに混ぜます。ここでもしナツメグとクローブのパウダーがあれば、ちょっと振っておきます。なければ省きますね。さらに2センチ角くらいにカットした椎茸とみじん切りにしたたくあんを加えて炒めていきます。でここで調味料を入れていきますね。まずだしつゆと水、あとお酒ですね、お酒を加えます。バターと小麦粉を入れましたよね。この調味料を入れることでとろみが出てきます。なので鍋底が焦げ付かないように注意しながら炒めていきましょう。
はい、
で種を取って叩いた梅干しをここで入れていきます。
はい、
さらに薄切りにした大葉、かつお節ですね、あと水、カレー粉を加えてよく混ぜます。程よいとろみがついてちょっとドライカレーのようになりますね。はい、でこれで完成ですので、そのままお皿にご飯を盛り付けて出来上がったカレーをかけます。で仕上げにですね、ちょっと梅干しが苦手な人のためにちょっと思いついたんですけども、
はい、
温泉卵なんかをのせるとちょっと酸っぱさが和らいで食べやすくなります。
とてもさっぱりと食べられそうなカレーをご紹介いただきました。
暑くて食欲のない時もご飯が進む一品ですので、ぜひ皆さん作ってみてください。
この夏の疲れを取る美味しいお料理、変わってはどんなお料理になりますか。
はい、今日の2品目は体を元気に和風カポナータをご紹介したいと思います。
早速ですけど、カポナータって何でしょうか。
イタリアのシチリアの伝統料理なんですけども、
はい、
ナスとか玉ねぎ、トマト、オリーブ、あとケイパーとかを合わせて白ワイン酢で煮込む料理なんですけど、ポイントが砂糖を入れて調理するっていうところに、この料理のポイントがあると思うんですね。はい、すごくこう甘酸っぱい伝統料理っていうのがカポナータ
それを和風に仕上げていただいたということですか？
はい、今回は、白ワイン酢ってなかなかご自宅にはないと思うので、それを酢と日本酒でこうアレンジして作ってみました。
黒部座ストーリー。カポナータ、詳しい材料、それから分量については黒部座ストーリーのホームページをご覧ください。
はい、今回は野菜の他にカジキマグロを使ったんですけれども、
はい、
まずお魚のムニエルから作っていきたいと思います。お魚を一口大にカットして塩コショウを振ります。
はい、
これをビニール袋に入れて、そこに小麦粉を振り入れるんですね。
はい、
で手で袋を閉じてバッとこう振り混ぜるんですね。そうすることによってまんべんなくお魚に小麦粉がつきます。でフライパンにバターを入れて熱します。袋からお魚を出して表裏をソテーします。
はい、
でこれソテーしたら一旦お皿に取り出します。はい、でそのままそのフライパンにですねオリーブオイルを足して熱します。
はい、
でここで一口大にカットした玉ねぎを入れたら塩を少々振って透き通るくらいまでにゆっくり炒めます。
はい、
ここに一口大にカットしたナスを加えて酒を振ってさらに炒めます。でさらにこちらの中にですね一口大にカットしたズッキーニとピーマンとカラーピーマンを加えてさらに炒めていきます。はい、でここにですねまた一口大にカットしたトマトを入れます。はい、でここに調味料入れていきますね。
はい、
砂糖、味噌、醤油、酢、水を加えて弱火で少し煮詰めていきます。はい、トマトの形が崩れて水分量も半量になってきたら、先ほどソテーしたお魚を、鍋に戻し入れます。お魚がこう崩れないように優しく、なじませるように混ぜて、これで完成です。
今回こちらの和風カポナータ、写真で拝見しましたけど、色とりどりの野菜が使われてますね。
はい、彩りも良くてですね、まずこのレシピは酸味や甘みのバランスがとっても良くって、疲れた体に食欲も増進アップできます。食欲をこう刺激するだけではなくて、今回使った野菜はとっても栄養素が高いんですね。やっぱりトマトってすごい抗酸化作用があるんですね。まあ、ビタミン A が豊富なんですけれども、こちらはオリーブオイルってビタミン E が豊富なんですけど、オリーブオイルとトマトを合わせることによってさらに抗酸化作用も生まれます。
はい、
なので今日は油、サラダ油でもよかったんですけど、あえてオリーブオイルを使ってみました。はい、あとピーマンですね。ピーマンはビタミン C が豊富なんですけれども、ピーマンは熱を通してもビタミン C が壊れにくい性質があります。
はい、
ビタミン C といえば、メラニン色素の沈着を防いでくれるので、強い紫外線を受けやすいこの季節にはとってもありがたい野菜ですよね。
はい、
あとは夏風邪にも効果的です。あとナスビですね。ナスは皮の紫色の部分があるじゃないですか。
はい、
その紫色の部分に栄養が実は集中しているんですね。
はい、
なので皮を残してぜひ調理していただきたいと思います。はい、あとナスはカリウムが豊富なので、カリウムっていうのは体の熱をこういらない熱を外に逃がす働きもあります。
はい、しのりえさん、お魚今回はマグロでしたけれども、いろんな応用が効きそうですね。
これお魚でもブリとかサバ、タイ、あとはイカとかエビですね。あとはお肉に変えてアレンジしてもとっても美味しく出来上がります。
はい、
温かくても美味しいんですけども、一晩冷蔵庫で寝かせるとより美味しくなりますので、
はい、
冷めても美味しいですので、お弁当のおかずにもいいかなと思います。カラフルで栄養豊富な野菜で夏バテや熱中症を予防しましょう。
はい、まだまだ残暑厳しいですからね、お気をつけいただきたいと思います。今日ご紹介いただいた2品の他にもご用意いただいたお料理もあるんですよね。
はい、スイカの冷製パスタです。
はい、
今回は最後にデザートとして食べるスイカですけれども、
はい、
これを主食にしてみました。
はい。
ボウルに合わせ調味料を作って茹でたパスタを入れるだけの簡単なレシピです。
詳しくは黒部座ストーリー番組ニュースをご覧ください。夏の疲れを癒してくれる美味しいお料理をご紹介いただきました。黒部座ストーリー、今日の美味しいお料理をご紹介いただいたのはしのりえキッチン主催の篠崎理恵子さんでした。それでは最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、ウィズコロナなんていう前向きな言葉も生まれるほど、私たちはこれからもまだまだ向き合っていかなければいけないんですよね。正しい知識を持って恐れずに、私たちにできることをやっていきたいですよね。予防のためにも強い体づくりが必要なので、体の中から健康を心がけて、日頃からお食事も楽しみながら過ごしていきましょう。
しのりえさん、どうもありがとうございました。健やかにお過ごしください。
ありがとうございました。
黒部座ストーリー、また来週もお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。